大人の部特選、嘘という名の秘密。北九州市小倉南区、今吉由美子。35年前の夏、夫に初めて出会った。当時私は23歳、夫は数ヶ月前に高校を卒業したばかりの18歳だった。だが、その日、夫は自分の年を21歳だと言い、とっさに私は22歳だと答えた。一週間後に同じ時間、同じ場所で会う約束をして別れたが、私はその約束をすっかり忘れていた。ちょうど一週間後、友人に会うはずだった約束をすっぽかされて、暇を持て余した私は、なんとはなしに夫と出会った場所へ行った。そして夫が1時間近く私を待っていたことを知ったのだった。今思えば、夫との出会いは、神様が結んでくれた赤い糸を手繰り寄せ合ったような、そんな運命的なものだったような気がする。18歳だった夫は、はちきれんばかりに若さがみなぎり、背が高くてすらりと伸びた長い足、たくましい腕、白い歯がこぼれるやんちゃそうな笑み、私の不安をすべて打ち消してくれそうな優しい目。それまで憧れに似た恋らしきものはいくつかしたけれど、出会ってそれもたった二度目で、あれほど胸がときめいた人はいなかった。私はぐいぐいと夫に惹かれ、互いに年齢を偽ったまま交際が始まった。何度か無邪気なデートを重ねていく中で、夫の友人たちに会わせてもらったり、夫の話を聞いているうちに、夫がまだ10代かもしれないと思った私は、冗談っぽく、本当の年はいくつ？と聞こうと思った。そして、本当は私もね？と年齢を一つサバを読んでいることを打ち明けるつもりでいた。そう思っていたのに、夫の口から私と同じ月に19歳になったと聞いたとき、なぜか言えなくなった。ちゃんと言うつもりでいたのに言えなくなった。すでにそのとき、夫は私の一番大切な人になっていて、私は夫を失いたくなかった。ただ、愛しくてたまらなかった。結局、夫が私だけの人になるはずなどないと思った私は、自分が4つではなく5つ年上であることを秘密にした。夏が過ぎて秋になり、冬が来て何度か街は白い雪で覆われた。年が明けて夫は勤務先を変え、出発前夜に電話口で、元気でな。そう私に告げて県外へ出て行った。終わった。私はそう思った。それからの私は強い脱力感に襲われた。何もかもが虚しく思え、寂しくて会いたくてどうしようもなかった。二月余りが過ぎた頃、夫から手紙が届いた。愛しい人からの初めての手紙。嬉しくて涙が出た。手紙の中に書かれてあった、待っていてください、という言葉。私は夫を待とうと思った。夫が私にさよならと告げるまで待とうと決めた。その夜、涙で文字がにじんだ手紙を、私は胸に抱いて眠った。夫と今でいう遠距離恋愛が始まった。二つ上の姉とアパート暮らしをしていたが、姉が嫁いで私は一人残された。夫とは月に1、2度会うだけだったが、私は夫に何も求めず、愚痴も言わず、夫のすべてを愛し、そして許した。寂しい一人暮らしを続けながら、 ひたすら夫の帰りを待った。私が見つめるその中で、夫は成人式を迎え、私のところへ帰ってくるたびに、男らしい大人の男になっていった。厳しい縦社会の中で、仕事も覚え、男として自信を持つようになった。そんな夫が、私の目にはとても眩しくて、愛しさは募るばかりだった。だが、心揺れながらも、夫の帰りを待ち続ける私の心の中には、いつも後ろめたさがあった。秘密にしている年齢のことだった。夫を愛しいと思えば思うほど、その秘密は大きな重しとなって、心の奥にのしかかっていた。7年後、とうとう秘密を明かす時が来た。夫から、結婚という言葉を聞いた。いつかは去って行く人、そう自分に言い聞かせていた私の驚きと喜び。でもそれはほんの一瞬だった。言わなくては。私は別れを覚悟して、長い間胸の奥に秘めていた秘密を打ち明けた。私の告白を夫は咎めることもせず、一生に伏して、長い間待たせたね。ごめんな。そう言った。愛しい人は重かったであろう私の思いを、黙って優しく受け入れてくれていた。告白から1年後、私たちは結婚した。夫は26歳、そして私は5歳年上の妻となった。待望の娘が生まれ、それなりに試練を味わうこともあったが、夫はいつも優しくて、頭の中が幼稚な私を年下のように扱い、平凡だが幸せな日々が続いていた。そんなある日、仕事熱心で元気だった夫に、悪病の宣告が下った。夫は48歳になっていた。信じられなかった。夢だと思った。まさに、青天の霹靂であった。夫は気丈に過酷な現実を受け止めて、辛い治療と副作用に耐え、命を削りながらも、家族を愛して懸命に頑張った。私は何もしてあげられず、そばにいてくれるだけでいい、という夫に、ただ寄り添うだけだった。夫の病が悪化して病院に担ぎ込んだ時、担当医は、あと1、2週間と私に告げた。あまりの悲しみとショックで涙も出ず、入院のための書類を書く手が震え、膝までもが操り人形のようにガクガクして立っていられなかった。驚愕した気持ちを鎮めて病室に戻った私に、点滴がつながれた夫は探るような目で私を見据え、先生は何て言ってた？と聞いてきた。発病してから夫は常々私に、先生に言われたことは何でも話してくれ、隠された方が辛いと言っていた。だからといって悩み苦しみ悲しみながら闘病を続けてきた夫に、命の期限など告げられるわけがない。私は夫の視線をそらしながら、また輸血が続くみたいよ、と答えた。ドクターの、あと1、2週間という言葉を秘密にしたのだった。ドクターたちの適宜な処置のおかげか、夫はその後2ヶ月の間命をつなぎ、最後に娘と私の名を呼んで、ありがとう、というたった5文字の言葉を残して旅立った。病と戦い、覚悟して死と立ち向かった夫は、魂だけを残して、悲しみも苦しみもない、黄泉の国の人となった。50歳の誕生日を迎えた直後の 黄昏時だった。知り合って32年間、夫は公私ともに忙しく過ごしてきた。病に倒れ、翼をなくしてどこへも飛んで行けず、私だけの人でいてくれたのはわずか1年半。思えば、その1年半が私にとって一番悲しく、そして一番幸せだったような気がする。愛しいがゆえに、本当の年齢を秘密にしてすべてが始まり、愛しすぎたがゆえに、命の期限を秘密にしてすべてが終わった。夫は二つの秘密を黙って受け入れた。そう、夫が私に、先生は何て言ってた？と聞いたとき、夫は自分の命が幾ばくもないことを悟ったに違いない。夫の目を見られずに答えた私が夫を振り返ったとき、夫の目は静かで優しかった。夫が行って三度目の夏。夫のいない暮らしにも慣れてはきたが、夫の姿がないことを不思議に思う時がある。帰ってくる。そんな錯覚を起こすことがある。夫に似た後ろ姿を見つけると、足早に近づく私がいる。街で夫に似合う服を探して歩く私がいる。いい年をして、少女のように会いたいと、再び夫に恋する私がいる。そしてまた、夫がこよなく愛した娘を見守りながら、夫に再会できる日を笑顔で待っている私もいる。誰しも秘密を持っている。だが、嘘という名の秘密はいつか必ず明かされる。そして秘密は、時に人を不幸にも幸せにもするものなのだ。今、私の胸の奥深くにしまい込んだ秘密がある。だがそれは永遠に決して明かされることはない。夫と私、二人だけの真実の秘密だからである。